This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。
よろしくお願いします。 TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分ぐらいの番組を配信しています。そして、今日はこの人もいませんということで、矢ヶ崎さん今回もいない回ということで、引き続き道楽スタジオからお送りしております、ちなみに今日は、2023年の11月28日です、
年明けてるのかな、
多分配信は
年末かなぐらいの感じだと思います、
年明けてると思います。今のスケジュールだと、
今年もよろしくお願いします、
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます、というわけで、2人しかいないの寂しいので、
メールを読みましょう、はい、じゃあ読みますね、ラジオネームブルボンはバームロール様、ありがとうございます、政治道楽を聞いて今国会っていうのが、
臨時国会ですね、
臨時国会ですね、
2023年、
から、国会中継をネットで見るようになった、国会初心者です、予算委員会を見てこれが噂の末松委員長の回しかと感動しました、国会はいろんな委員会が並行しておりどれを見ていいのか分かりません。お二人のおすすめ委員会初心者向けのものがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
僕はそんなにあの国会ウォッチャーじゃないので。
そうなんですよ、
澤田さんからちょっと
そうなんですよね。政治道楽実はあの、二人ムホムホしながら今一回喋ってますけど、興味関心が割と別っていう ね、
そろそろもうお気づきの方も多いと思います、
宮原さんは選挙ライターということなんですけど、そうそうそう、私は国会論戦チンプレイコープレイのディレクターということもあって、国会の質疑が好きっていう側なんですよね、
そう、当選した後の話と、
当然前の
人、受かんなかった人も含めて、オタンと宮原みたいな感じで。
住み分けでございます。
で、どうですか、
そうですね。ありがとうございます。末松委員長ね。
エピソードいくらだった
の、3ぐらいかな。やたら、国会が止まると、末松委員長の話が引き合いに出され、YouTube の再生が回るという。
収録の最近だと、あれですね、河野大臣が
携帯を使った
スマホを使って質疑に答えてたっていうのが起こったみたいな、
大臣携帯はって言われスマホはって言われたっていう、あれも衆参でルールが微妙に異なってたりとか、あのタブレットは使えるんだけど、通信がダメとかいいとかの違いがあったりとか、あとはさすがに答弁席で調べるはなしだろうっていう、あれはちょっと礼儀の問題としてダメでしょっていう、特に参議院の場合は質疑止めるのは普通にあるので、質疑止めてその間に調べるとかそういうことはやりようがあるのに、あそこで調べるのはちょっと礼儀としてなってないだろ う,
っていう、しかも調べる内容がまして、その、ね、2016年当時、16年でしたっけ、
19年か、
当時の外務大臣は誰でしたか、河野太郎なんだけどっていうの、多分私だったと思いますみたいな。
そう。あれ答えられなくてもいいよっていう、辻元さんの時ですけど、
ですしね、
そう言ってたんですよね。
あれはでも、通告あったと思うし、分かんないわけないし、っていう、なんか、パフォーマンス的なことかなっていうのは見てて、
ね、翌日謝ってましたね、さすがにね。
おすすめ委員会ね。
おすすめ委員会は、一番わかりやすいのはやっぱり予算委員会なんですよ。で、国会をウォッチしてる、国会ウォッチは国会クラスターと呼ばれる人たちもいるんですけど、
SNS 上でね。
SNS 上に国会クラスターで調べると多分出てくると思うんですけど、国会を本当に僕なんかよりたくさん見ている人たちが。
なんか動物のアイコンの人が多い気がしますけど。
まあ、
いろんな。
で、その人たちとかは、結構推し議員会があって、それを見てるっていうのがあるんですけど、本当に初心者の人は予算委員会が一番とっつきやすいかな、つまり彼らもテレビで中継してもらうことが多いので、テレビ仕様に質疑をしてるので、かなり分かりやすく、 まあ怒ったりもあるし、フリップ使ったりもやるし、
はいはいはい、
追求の姿勢も見せるしっていうので非常に分かりやすくやってる委員会だなというふうに思うので、
うんうん、
なので特に、プレキンナイトとかでは、うん、まあ、国会のオールスター戦という言い方をして、うんうん、まあ、ある種名の売れた議員だったりとか、まあ、追及なり質疑のうまい議員が、うん、並んでくる、まあ、幹部クラスも含めってことですけれどもね、例えば直近のその臨時国会での予算委員会の中では、例えば野党だと泉代表が出たりだとか、
うん、
まあ、萩生田さんとかいう人とかが出たりとか、自民党でいうと、
うん、
まあ、玉木さんとか、あ、まあ、馬場さんは出てないか、藤田さんが出てたんですね、うん、とか、まあ、幹部クラスが出てくるので、うん、まあ、そういう意味では対決姿勢も一番分かりやすいし、うん、各党の政策の差もよく出てくるかなというので、うん、まあ、本当に最初に見るんだったら予算委員会をお勧めします、うん、
花がある感じですね、
花がある感じですね、うん、で、もうそこでまあ面白みだったりとかが分かったりだとか、この人の説明なり質疑が分かりやすいなと思ったら、その議員を、
うん、
検索して追っかけていくっていうのがいいですね、
うんうん
うん、それで衆議院参議院それぞれの、ホームページに、うん、議員ごとの質疑が一覧に検索できるようになっているので、
うん、
まあ、それでその議員を追っていくっていうのが一つ、いいかなと思います、うん、予算委員会からスタートして、でそこから先になってくると、あとはもうその方々の興味関心に話は移っていくので、外交安全保障が興味あるよっていう場合だったら、衆議院の外務委員会とか安全保障委員会とか、参議院だと、外交防衛委員会を見るとか、あとまあ割と生きることすべてに関わってくるのが厚生労働委員会、ゆりかごから墓場までと私は言ってるんですけれど、まあ本当に生まれた時の、妊娠出産の話とかから、まあ、生活保護とかの話もあるし、保育園どうするかとか、高齢者の年金どうするかとか、生活保護どうするかとか、まあ、そういう話とかも含めいろいろやるので、人生すべてに関わるという意味では厚生労働委員会っていうのもおすすめはします。結構論客が多いんですよね、それぞれ、うん、ずっと与野党問わず、
うん、
その委員会をずっと調べ続けてる人たちが、
うんうん、
に関わり続けて、厚生労働行政に関わり続けてる人たちが多いので、
専門性が高い
ですね、専門性が高い、かつ質疑がやっぱり上手い人たちが多い印象です、うんうん、なのでまあ厚労委員会はまあ割とおすすめします、うん、で子育て中の方だったら文教科学委員会、まあ厚労も重なるんですけど、文教科学委員会、文部省だから学校のこととかを、
うんうん、
子育てのこととかやってくれるのが厚労、文教科学です、うんうん、で経済とかに興味がある場合、それが貿易とかその、マクロ経済とかだったりしたりする場合とかは、はいはい、まあ、経済産業委員会か、財金、財務金融もしくは財政金融委員会っていうところ、まあ、それはかなりくろうと筋の人たちがいっぱいいるので、
うんうん、
ずっと 財政のことだけやってる人とか、
うんうん、
あとはまあ金融のことだけやってる人とか、結構いろんな人たちがいるので、
うんうん、
まあ、そこはもう本当正直僕も経済疎いところがあって、
うんうん、
ミクロ経済好きなんですけど、マクロ経済そこまで詳しくないんで、
うん、
キョトンってなることもまあまあ、まあまああります、
うんうん。
ちょっと全知全能ではなかったりするんで。
うん、
で、あと、まあ憲法の話が知りたかったら憲法審査会を見るとか、うんうん、まあ本当に趣味というとあれだけど、興味関心で委員会は分かれていく感じになっていくと思います。
うん
うん、国土交通とかもまあ面白いっちゃ面白いし、ですかね。
うん。
うん、
はい。
大臣の数だけ委員会があると思っていただけば、うんうん、あと内閣委員会は割と何でもありにやるっていう、予算委員会とまたちょっと近いところがあるんですけど、
うんうん、
既存の常設委員会の、まあ、例えば国土交通とか文部科学とか、
うんうん、
そういうの文教科学ですね、あと厚労政労働とかそういうのに収まらない昔の旧総理府、今内閣府なんですけど、うん、内閣府案件のやつがやってるので大臣がいっぱい出ます。内閣府所管の大臣がいっぱい出てくる、はいはいはい、5、6人いるはずなので、
うんうん、
まあ、その人たちがみんな出てくるっていう感じです。
なるほど、ね、
で総理は基本的に予算委員会か、あとは個別の、大きな法案があるときは個別の委員会にちょこっとたまに出てくることがありますが、総理はあんまり出てこないという感じでございます。
なるほど、
まあ、基本的にはやっぱりさっき言ったみたいに予算委員会から
予算委員会
調べていくのが、
うん、
で面白そうな議員を見つけてそこから掘っていくっていうのがいいかなというふうに思います。
特にやっぱり3が面白いんですか、参議院が面白いんですか。
私は3が好きですね、はい。 まあ、3でなんでそうなるかっていうと、まあ、選挙がないんで、うん、1個のことをテーマにずっと掘り下げることが結構できるので、はいはいはい、そのプロフェッショナルになる人が多いんですね、うん、でかつ業界団体とかから、の推薦で受かってきてる人たちもいるの で、ね、その来てる段階でプロフェッショナルみたいな人たちがやるので、うんうん、結構質疑の密度が濃いですね。掘り下げ度合いが高いというか、まあ、逆に言うと、とっつきにくくはあるっていう。
うんうんうんうん、
まあ、それはどっちを取るかっていうところ。ね、うんうん、ただ参議院の質疑の方がなんかね、与野党を含めて和気あいあいとしてるんで、ね、殺伐とあんましないんですよね。
逆に言うと、州は殺伐気味。
まあ、要するにやっぱ選挙が常に関わるんで、まあね、対決姿勢を常に見せ続けなきゃいけないっていうところがあって、参議院の場合は、それと同じことをやり続けると、うん、衆議院と同じになっちゃうじゃんっていう意識が、与野党ともにあるので、そこはどうやって利を取っていくかというか、うんうん、密度を濃くしていくか、でそこから実は世の中結構動いてたりすることもあって、参議院の一般質疑は僕は一番好きっていう、法案質疑じゃなくてっていう、その話もまあどっかでしましょう、うん、国会が法律を決めるだけじゃなくて、
うん、
一般質疑といって今の世の中のその業界に関わることで何でも聞いていいよっていう会があって、うん、その時にこんな問題が実はあるんですけど、お役所的にはどう対応されるんですかっていうやり取りをしているっていうところもあったり、うんうんうん、でそこの国会の質疑で、あ、じゃあこういう通達出しますみたいな話になって世の中が動くってこともあったりするので、うんうん、まあ、そういうのを見ると、おお変わったなっていうのをビフォーアフターで見たりすると、
ね、
いいもん見たなという感じはしたりもするので、
はい、
はい、ということで、すいませんね、結構長く喋っちゃいました。
ブルボンはバームロールさん、参考になりましたでしょうか。
はい、ぜひ見てみてください。ありがとうございます、
はい、
じゃあ続いて、じゃあ私が読みましょう、はい、高橋太郎さんです、
はい、
毎週楽しみにしていますということで、どうでもいいことなのですが、気になっておりメールさせていただきます、
うん、
この番組のロゴというか、うん、お二人のいい感じのイラストはどなたが描かれたものなのでしょうか、うん、
はい、
宮原さんでしょうか。
はい、僕じゃないです、
はい、これ第1回で話題にしたかな、
話したはずですね、はい、多分ね。
ですが、まあ、改めて途中からお聞きになった方もいらっしゃると思うんで、うん、はい、このイラストアートワークは、うん、漫画家の松田直子先生という方が描かれて、は
い
は
い、いただきました。
はい。重版出退という、うん、TBS でもドラマ化した、うん、人気漫画の、書かれた方ですけども、はい。に書いていただきました。うん、で、お願いするときに、なんて言ったんだっけな。うん、割と、色を使わない感じで白黒にしてほしいっていうのと、
うんうん、
まあ、政治に関して、雑談をするように、したい番組なんですっていうようなことを、だいたい番組のコンセプトをお伝えして、うんうん、そして書いていただいたのがあの絵ということで、
政治の話だけど堅く苦しくならないようなものをっていう感じでお伝えしたんですかね、
は
い、
でそしたらお茶とどら焼きとということで、う
んうん、なりました
、はい、書いていただいてすごく気に入っています、ね、我々は、
うん、
はい、
ありがとうございます。はい、
はい、ということで、
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is itA real POS. You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
ということで、じゃあ
本編に行きましょう。はい。
はい。
今日は結構でかいテーマなんだよね。
そうですね。
はい。
はい。
ということで。
はい。今日は、世界都市博中止についてのお話をします。
やった。万博が話題の今
2025年に、大阪関西万博を予定されてますが、うん、ですね、まあ、まあ過去の話いろいろこの番組でたまに取り上げてきたんですが、うん、ね、過去には50年ぐらい前の都知事選の話とか、
あれ面白かった。あれ、ヘビーリスナーの皆さんはすごいいい回だった、うん、
いいですか。
で、宮原母も、あれはいい回だったっていう ね、連絡が来たっていう。
とか、まあ、チューピレンウーマンリブの話なんかもそれぐらい前なんですが、今回ぐーっと時代を下って、90年代中盤。
いや、去年みたいなもんだね。
矢ヶ崎さん生まれてぐらいの頃かな、うん、
そうね、
平成初期ですね。
そうですね、矢ヶ崎さんぐらい、ね、
そう、1996年に世界都市博ってのが、予定されてて、
どこでですか。
それが東京都です、
はい、
が中心になるっていう経緯について、うん、ちょっとその万博について今ごたごたしてる今振り返ってみたいなと思っていろいろ調べてまいりました。
はい、
まあ、うちらは僕は全然記憶がありますが、沢さんどうですか。
ありますよ、ね、ありますよ、なんなら、うんうん、 あの選挙というものを割と意識して見出したののきっかけの一つの選挙ではあるかなという
、うんうん、青島さんのね、うん、でそう96だからまあ13歳だからまあ全然もう中学生か、うんうん、ぐらいですよね。ってな感じで、ただこれに関してちょっと先行研究がありまして、畑中明弘さんっていう民族学者の方ですね、うん、の五輪と万博という本があって、これ何かっていうと1940年に幻の東京オリンピックがあったっていうのはどうですかね。
伊達店ですね。
そうそうそうそう、うん、その時実はそのオリンピックだけじゃなくて東京万博も実は予定されてて、でそれが中止になって、うん、で64年のオリンピックがあって70年の大阪万博があって、うん、で、まあ、間その都市箱の話を挟んで、2020年のオリンピックまでっていう話、その経緯とか政治の動きとか都市開発だったり建築の話だったりとか市民の反応みたいなのなどなどを、ね、描いた本なので、まあ、これ紹介するだけで政治道楽 3ヶ月分ぐらい取れるんですけど、うん、で今回はその都市箱中心に絞ってですね、その、前後編で分けて考えてて、その都市博開催を決めた東京都知事の鈴木俊一さんについて、後半がその中止を決めた青島幸男さんについてっていう感じで話していこうと思います、うん、はい。ではまずですね、鈴木俊一さんについてなんですけれども、
はい、
まあ、今財務大臣と幹事も含めて同姓同名なんですが別人です。
別人ですね、
はい。都知事の方の鈴木俊一さんは1910年、東京昭島の生まれです。で東京帝大法学部を出て内務省に入省と、で戦後内務省が分割すると地方自治庁に配属され、まあ、現在の総務省にあたる、う
ん、自治省、
自治省、当時は庁ですね、
自
治省になって総務省。でそこで官僚として、まあ、戦中戦後のさまざまな制度設計に携わるんですね。で1943年には、まあ、戦中ですね、東京市と東京府の、まあ、東京市にあたる部分が今の23区のところで、うん、都にあたる部分が東京府になってたんですけども、うん、まあ、そこがいわゆる最近の言葉を言う二重行政の状態だったんで、東京都の設置に官僚として、鈴木さんは関わってるんですね。でその後その1958年には岸信介内閣で事務方の官房副長官まで上り詰めたというんですけれども、その翌年に自民党にお願いされまして、1964年の東京オリンピックが決まった、決めた安井純一郎という、初代の、選挙で選ばれた東京都知事がいまして、でその人が東京オリンピック開催を決めたんですけども、その開催決めたのが安井さんで、その後、開催の時の、知事になるのが東龍太郎さん、はい、まあ、どっちも自民党の、推薦、まあ、保守系の人なんですけれども、その東さんが知事になったんで、その副知事にどうしなってくれと自民党に頼まれて副知事をやりますと。でその東知事の下で副知事としてオリンピックの運営とか選手村の手配とか、まあ、その戦後そんなに経ってないのでインフラが全然整備されてない中で、国際的なイベントをやるっていうことで、その、まあ、高速道路の整備だったりとか、あと水不足が結構この時ひどくって、で渇水状態の時、別の自治体に頭下げて水を引かしてもらうみたいなこともをやって、まあ、オリンピックを成功に導いたという立役者だったんですね。で東副知事鈴木知事状態だっていうふうに揶揄されるぐらい、その鈴木さんの手腕っていうのはすごく評価されていて、で、まあ、オリンピック終わった後、その東さんは2期で、知事辞めます。で知事辞めた後に、やっぱ鈴木さんが次の知事だろうっていう風に名前が上がったんですけども、断ったと、断った理由はいろいろ言われてるんですけども、まあ、以前話した美濃部さんがね、社民共産が推す美濃部さんが非常に人気なので、なかなか難しいだろうということで、鈴木さんはこの時は立候補せず、1967年です、自民党としては民社党が擁立した、松下雅俊さんを推薦と。この4年後の選挙については以前の政治道楽で話してるんですけども、はい、その前ですね、松下雅俊さんで が出たんですけど、まあ、社協、社民共産が、社会共産が推す美濃部さんが当選と。いう形で、まあ、鈴木さんは、まあ、まあ、無職になるんですけども、もう一回また自民党にお願いされたのは何かっていうと、1970年に開催が決まってた万博協会の事務局長をお願いしますよと、はいはいはいはい、大阪の方に来てくれと言われて、うんまあ、それに就任したんですね、うんでね、まあ、これもちょっとした小話なんですけど、万博協会の事務総長、別の人が実はやってたんですけども、うん、まあ、その事務方のトップと、ロゴマークをめぐって、揉めて、その、まあ、決めたロゴをこの通りにしないとやめるっていうのに対して、うん、その、万博のトップ、が、じゃあやめろっていう形で そこが空席になってたところに、まあ、鈴木さんがついたと、うんうん、ロゴマークで揉めてって話はどこかで聞いておこうっていうような話ですよ ね, ねだからそう結局 あんまり変わってないんだなポイントはっていう、
ね、やっぱその手のやつはみんな必ずその手の感じで揉めるんだね、うん、
ですよね。
パビリオン的なやつとか、
うん、で、まあ、万博は、まあ、ご存知の通り6400万人超を動員して大成功と。で71年の都知事選挙にもやっぱり鈴木をっていう話もあったんですけども、まあ、万博後にはなるんですけども、万博中にそれほっぽり出して選挙運動ってのはやっぱ嫌だよっていうことで、うんまあ、それも断ったわけですね。でちなみに言うとその美濃部さんのお父さんにあたる人も憲法学者で、実はその人が東大で教えてた時に鈴木さんは教わってたと。
天皇機関説の美濃部さんだもんね。
ですですです、うん、なのでそれ
井上、両吉、
辰吉さんの方ですね、お父さんがね。
そう、両吉が息子
だ、ね、まあ、そうで、だからその美濃部知事の副知事としてお願いできないかっていう打診もどうもあったみたいなんですけども、その両吉さんについてはあんま知らないしっていうことで、うん、それもは断ったっていう話ですね。で美濃部さんが勇退を決めた79年の都知事選に満を持して、鈴木さん立候補します、うん。美濃部さんの後継として、革新側は太田薫さんっていう人を、うん立てたんですけれども、うん、この時の選挙がめちゃくちゃ熱くって、うん、まあ、都知事選全部熱いですね。
都知事選熱いよね、やっぱり。語りが毎回あるよね。
そう。まあ、選挙の最終盤、新宿駅でですね、うん、太田さんの陣営に右翼が殴り込ん で流血をして包帯を巻いたまんま演説したっていう記録に残ってるわけですね。
時代だね。
うん。で、この時の太田さんの応援演説に、実は青島幸男が入って、
はいはいはいはい、はい。
後に、その、東京都知事っていう仕事を意識したのは青島さんこの時だったっていうふうに言ってるんですね。はい、で知事、満を持して就任した鈴木さんなんですけれども、マイタウン東京構想っていうのを唱えます、うん、まあ、これは1979年ですね。で東京都の開発の長期計画っていうのをまあ初めて打ち立てて、うん、でその後そのバブルの後押しもあって、であの鈴木さんは、東京都の新庁舎、新宿のあれですね、はいはいはい、とか、都庁、逆に都庁がもともとあった丸の内の東京国際フォーラムを作り、江戸東京博物館を作り、東京芸術劇場を作り、うん、東京都現代美術館を作り、まあ、箱物をガンガン、うん作っていくっていうことで
今も全部残ってるっていうのはすごいよね。うん、そう、あんまりあの都庁があっちになかったっていう記憶が、うん、僕の時にはもうないんですよね。
うん、そうそうそうそうそうそう。で、まあその、まあ、万博時代につながりあった建築家をこういったところに持って、仕事をしてもらったりとかっていう、
なるほど、なるほど。
つながりもずっとあったりとかするわけですね。うん、で、その中で、まあ箱物が目立つんですけども、そうそうそう、一番の、鈴木さんの目標ってなったのが、うん、臨海副都心の開発です。お台場とか青海とか有明っていった今のあの辺りですよね。うん、あの辺がまあ一体、まあ基本何もなかったわけです。目立てをしていて。で、そういった地域の開発と、それと都心部を結ぶそのゆりかもめ、うん、臨海線、レインボーブリッジみたいなのを、まあ、まあ、そちらを開発していって、うん、そっちにあの人口を移していくっていうことを考えてた、うん、 でその起爆剤として1988年に、世界都市博構想っていうのを鈴木さんが打ち出したわけですね。
バブルだよね、
うん、だからこの世界都市博、まあ、だからその大阪万博に中心で関わった鈴木が、まあ、東京で、まあ、鈴木さんは東京出身なので東京の西の方なんですけれども、を、まあ、いつかやりたいって思ってた、それを、まあ、夢を実現させる形でですね打ち立てたっていうのが、世界都市博なわけですと。で正確にはですね、万博協会、世界万博協会が認める万博では実はあの世界都市博はないんですけれども、まあまあ、それと同様かそれ以上ぐらいの希望っていうのを、考えられていた、まあ、88年まさにバブル大絶頂の時期ですよね。でただその、まあ、会期中、その万博っていわゆるその会期中だけ設置して終わったら壊すっていうようなパビリオンじゃなくって、うん、臨海部にそれを契機に新しく箱物をどんどん作っていって、そこに、まあ箱物として恒久的に残るものとしてのあの博覧会を考えていた。だから再開発とセットで、東京の臨海部がどんどん盛り上がっていくっていうようなものにしようっていうことで、もともと1994年に、開催を予定してたんですね。だけどまあバブル崩壊でが91年ぐらいから土地の価格が下がっていくっていうことがあって財政難になっていって、でじゃあ2年延期して1996年にしようと、まあこれが運の尽きなわけですね。
政治道楽、今日の配信はここまでです。続きは次回に配信します。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。